特集、消防本部の新庁舎が完成。消防機能をさらに充実、強化して市民の安全を守ります。昨年から工事を進めていた新消防本部庁舎が完成し、3月7日土曜日から運用を開始します。災害に強い消防庁舎をコンセプトにして、救助や消火活動、防災設備を備えた災害活動拠点として、消防機能の充実強化を図りました。問い合わせ先、消防総務課、電話 76-2112。いよいよ新消防本部庁舎の運用が3月7日からスタートいたします。これもひとえに地域の皆様のご理解とご支援の賜物と感謝申し上げます。この新消防本部庁舎の完成を契機といたしまして、より一層消防活動体制の充実強化を図るとともに、我々職員にあっても新たな気持ちで日々の業務に、これまで以上に邁進し、市民の皆様が安心して暮らせる街づくりに努めてまいりますので、今後とも特段のご支援とご協力を賜りますようお願いいたします。ここに、綾瀬市消防本部消防長、小菅誠二氏の顔写真があります。救急需要に対する安全対策。年々増加する救急需要に対応するため、安全衛生対策として、救急消毒室を機能強化しました。扉に触れずに救急消毒室に入ることができるほか、救急資機在庫、救急隊員用の乾燥室や、現場で汚れたストレッチャーを丸ごと洗浄できる洗い場を完備したことで、一層素早く衛生的に救急活動などを行えるようになりました。新たに整備された設備を最大限に活用して、救急活動を行っていきます。建設のポイント。3階建てにし、コンパクトでありながら、最新設備を整備。新消防本部庁舎は、大規模災害時の災害活動拠点として、機能強化を図っています。大規模災害時に、本市の消防職員、関係団体のほか、全国から緊急消防援助隊が集結し、消防、救助、救急活動などに従事するため、その活動拠点を整備することは必要不可欠です。長期化する災害活動に十分に対応できるよう、飲料水兼用耐震性貯水槽を配備し、災害活動に必要な生活用水を確保するほか、衛生面への配慮から災害用マンホールトイレを配備しています。自家給油設備にはガソリン、軽油ともに1万リットルを備え、緊急車両への給油環境も万全です。大規模災害時であっても市民の安心安全を確保するために十分な機能を備えた消防庁舎にしました。これまで以上に充実した防火ロッカーや救急消毒室を完備しており、安全かつ迅速確実な出動が可能になりました。また、24時間昼夜問わず業務にあたる署員の執務環境を整備し、出動に備えるため、仮眠室の個室化やシャワー室を整備しました。市民に親しまれ、愛される消防庁舎を目指します。構想からおよそ5年、ようやく完成までたどり着きました。綾瀬市の重要なプロジェクトを無事に終え、ほっとしています。市民の安心と安全を確保する災害拠点の中枢となるよう、計画にあたって先進都市の視察や聞き取りを重ねました。 新消防本部庁舎は、これまでにない機能を多数備えた画期的な施設になっています。市民の方からも愛される新消防本部庁舎になるように、同庁舎を活用して、職員一同、日々の業務に力を入れていきます。ここに消防総務課主任、堂田貴文氏の顔写真があります。この記事には、新消防庁舎を上空から見たイメージ図が掲載されています。
外、正面入り口、正面玄関は全面ガラス張りとなり、市民の方が気軽に来庁できる雰囲気にしました。また、誰でも入りやすいようにスロープや手すりなどを設置し、バリアフリーにも配慮しました。入り口右手には自動対外式除細動器 AED と緊急通報装置を設置しており、緊急時には市民の方が活用できるようになっています。写真は消防庁舎正面玄関です。災害用マンホールトイレ。大規模災害時にはインフラが停止してしまうことがあります。長期化する災害活動にも十分に対応できるよう、災害用マンホールトイレを10基設置しました。また、下水道管と直結していることから、衛生的にも安心して活用することができます。写真は、並んだ災害用マンホールトイレの一つを消防士が指さしています。車庫、必要な車両が迅速に出動できるように、シャッターの開閉は全自動式にし、奥行きのあるスペースにしました。写真は車庫のシャッターが開き、救急車と数人の人が写っています。飲料水兼用耐震性貯水槽。大規模災害時には、消防庁舎が緊急消防援助隊の活動拠点になります。飲料水兼用耐震性貯水槽には、100トンの生活用水を蓄えることができ、災害活動が長期化した場合でも、災害活動拠点として十分に機能が発揮できるようにしました。写真は、網目状の蓋がある飲料水兼用耐震性貯水槽です。非常時に備えるための訓練。訓練施設、様々な災害を想定し、消防救助訓練が実施できるよう、放水壁、訓練用連結送水管、放水訓練室などを完備しており、日々充実した訓練を実施することで、災害活動に万全を期します。写真は、訓練施設の建物と放水壁や空気ボンベを背負っての訓練をする設備の写真があります。バルコニー、2階3階の庁舎外壁を一周するようにバルコニーを設置しました。体力練成の一つとしてランニングができる環境を作り、災害活動に必要な基礎体力をいつでも鍛えられるようにしています。さらに災害時にガラスなどが破損した際の飛散防止にもなっています。写真は、庁舎外壁に設置されたバルコニーです。1階、幼児用トイレ、授乳室。多目的トイレの他に、幼児用トイレや授乳室を完備しています。乳幼児を連れた方でも安心して来庁することができ、より親しみやすい消防庁舎にしました。写真は、幼児用トイレ、授乳室の案内マークです。防火ロッカー室。多様化する災害に対応するには、多くの装備品が必要になります。必要な装備品を収納しておき、素早く着用して現場へ向かうことができるように、 収納効率などの機能性を重視した個人用の防火ロッカーを完備しました。写真は個人用の防火ロッカーです。救急消毒室。救急消毒室の機能強化として、血液などで汚染された手で扉に触れることなく開閉できるフットセンサーを備え、ストレッチャーを丸ごと洗浄することもできる大型の洗い場を設置することで、より安全かつ衛生的に資機材整備を行うことができ、迅速に出動体制を整えることができます。ここに救急消毒室の写真があります。非常用電源。自家発電設備を備えているため、大規模災害などで停電した場合であっても、非常用電源から消防機能を維持するための電力を得ることが可能です。ここにコンセント部分が赤い非常用電源の写真があります。
2階、仮眠室。これまで大部屋の仮眠室であったため、周りに気を配りながらの仮眠でした。新庁舎では完全個室の仮眠室にしているため、限られた仮眠時間でも十分に体力を回復でき、出動に備えることができるようになりました。ここに個室の仮眠室の写真があります。講習室、救急隊員が知識や技術の向上を図るための救急訓練を実施するだけでなく、市民の方や事業所の方に向けて行っている救命講習会を開催できるようスクリーンなどを完備しました。機材など導入前の講習室の写真があります。トレーニング室。消防職員は体が資本です。人命救助に必要な体力はここで養い、いざという出動時のために日々トレーニングを欠かしません。ここに機材など導入前のトレーニング室の写真があります。屋上、太陽光パネル。屋上には太陽光パネルを設置し、環境に配慮した庁舎にしました。作られた電気は新庁舎の電気の一部として使用します。ここに屋上に設置された太陽光パネルの写真があります。職員から一言。施設が新しくなっても、そこで働くのは人です。三人の職員に、新しい庁舎の感想と、これからの意気込みを語ってもらいました。それぞれ写真が掲載されています。消防主事、小又大樹。新消防庁舎は、施設内の様々な箇所に、訓練機能が備わっており、あらゆる災害を想定した訓練を実施することができるため、現場はもちろんのこと、日々の訓練にも一層気合が入ります。充実した訓練施設を最大限に活用して、知識と技術の向上に努め、市民の救助に力を注ぎます。小又さんが消防車の前で笑顔で写っています。消防主事補、馬場淳平。新消防庁舎では、装備品を十分に収納でき、機能性に優れた防火ロッカーが各個人に配備されているのが魅力的で、今まで以上に素早く準備ができそうです。また、以前の庁舎よりも、出動の動線が効率的に考えられており、3階建ての新消防庁舎であっても、迅速な災害出動が可能になりました。馬場さんが消防車の前で防火衣を着て写っています。予防課主任千葉恵。これまでの消防庁舎は女性職員にとって、十分な執務環境ではありませんでした。
新消防庁舎では、女性が職務に集中できる環境がすべて整備されているので、万全の体制で出動できます。また、おむつ台、授乳室、幼児用トイレが完備されているので、来庁したお母さんにとっても嬉しい消防庁舎です。千葉さんが救急車の前で制服姿で写っています。お知らせ、3月7日土曜日は、消防庁舎移転作業のため、一時的に病院案内サービス、災害状況案内サービスの運用を停止します。ご了承ください。問い合わせ先、消防署、電話 76-0119。 綾瀬市消防本部概要。場所、綾瀬市深谷中1丁目4番30号。敷地面積およそ3400平方メートル、地上3階建て、建物、消防庁舎、訓練棟 A 棟 B 棟、職員数126人、南分署、北分署を含む。なお、2月1日現在。
タイムスリップ。中世の山城。早川城跡は中世の山城で、渋谷市の城跡だという伝承があります。現在は城山公園として整備され、クルワの跡や土を盛り上げた土塁、堀切の跡、物水化などを見ることができます。平成元年度から6年度に行われた発掘調査で、土塁や堀切が四角を取り巻くような状態で築かれたことが分かりました。遺構の状況から、城中の城ではなく、非常時の防御施設としての城だったと考えられます。また、14世紀末から、15世紀前半に使用されていた火鉢が出土しました。平成20年2月に県の指定史跡になっています。渋谷重国と一族は平安時代末期に綾瀬を中心とした渋谷荘を所領としていました。弘治2年、1248年、重国の孫である早川次郎実重らは、宝寺合戦の恩賞として、薩摩の国の五家号の地頭職を得て、綾瀬を離れました。市内には他にも、渋谷重国一族にゆかりのある場所が点在しています。問い合わせ先、障害学習課、電話 70-5637。この記事には、県の指定史跡となっている、早川城跡の堀切の写真があります。広告が2件あります。1件目、オーエンス文化会館の主催・共催事業ご案内。7月12日日曜日、泉谷茂。ザ・グレン・ミラー・オーケストラ・ジャパンツアー。問い合わせ先、綾瀬市・オーエンス文化会館。電話 0467-77-1131。 2件目、綾瀬名産品会。高座豚手作りハム。電話 0467-76-8611。大久保商店、電話 0467-78-0010。 パレドモンパル、電話 0467-76-7488。 矢部商店、電話 78-3591 鈴穂養鶏園電話046770-2011広告終わります。